翌日源氏のところから小君が召された。出かけるときに小君は姉に返事をくれと言った。明日お手紙をいただくはずの人がありませんと申し上げればいいと姉が言った。間違わないように言っていらしたのに、そんなお返事はできない。そういうのから押せば秘密はすっかり弟に打ち明けられたものらしい。こう思うと女は源氏が恨めしくってならない。そんなことを言うものじゃない。大人の言うようなことを子供が言ってはいけない。お断りができなければお屋敷へ行かなければいい。無理なことを言われて弟は呼びにおよこしになったのですもの、伺わないではと言ってそのまま言った。公職な紀伊守はこのまま母が父の妻であることを惜しがって取り入りたい心から、小君にも優しくして連れて歩きもするのだった。小君が来たというので源氏は居間へ呼んだ。昨日も一日お前を待っていたのに出てこなかったね。私だけがお前を愛していても、お前は私に冷淡なんだね。恨みを言われて小君は顔を赤くしていった。返事はどこ？小君はありのままに告げるほかにすべはなかった。お前は姉さんに無力なんだね。返事をくれないなんて。そう言った後でまた源氏から新しい手紙が小君に渡された。お前は知らないだろうね。伊予の老人よりも私は先に姉さんの恋人だったのだ。首の細い貧弱な男だからといって、姉さんはあの不格好な老人を夫に持って今だって知らないなどと言って私を軽蔑しているのだけれども、お前は私の子になっておれ、姉さんが頼りにしている人は先が短いよと源氏がでたらめを言うと、小君はそんなこともあったのか、すまないことをする姉さんだと思う様子をかわいく源氏は思った。小君は始終源氏のそばに置かれて、御所へも一緒に連れられて行ったりした。源氏は直の衣装係に命じて、小君の衣服を新調させたりして、言葉通り親代わりらしく世話をしていた。女は始終源氏から手紙をもらったけれども、弟は子供であって不用意に自分の書いた手紙を落とすようなことをしたら、元から不運な自分がまた正しくもない恋の名を取って泣かねばならないことになるのは、あまりに自分が惨めであるという考えが根底になっていて、恋を得るということもこちらにその人の対象になれる自信のある場合にだけあることで、自分などは光源氏の相手になれるものではないと思う心から返事をしないのであった。ほのかに見た美しい源氏を思い出さないわけではなかったのである。真実の感情を源氏に知らせても、さて何にもなるものでないと苦しい反省を自ら強いている女であった。源氏はしばらくの間もその人が忘られなかった。気の毒にも思い恋しくも思った。女が自分とした過失に苦しんでいる様子が目から消えない。本能の赴くままに忍んで会いに行くことも、 人目の多い家であるから、そのことが知れては困ることになる。自分のためにも女のためにもと思っては反問をしていた。